が水嫌い王決定戦ドイラジメンバー VS リスナー軍団イエーイ。さあメインイベントが、始まっちゃいました。ここからはですねドイラジ2017上半期スペシャルの後半戦をお送りいたします。お相手は引き続きこたつと
おまけと
マリと
タンタンと
シャムレイと
本日はリスナー軍団として5人の刺客がやってきてくださいました。イエーイ、ありがとうございます。さあどんな対戦になるんでしょうかね。早速ルール説明させていただきます。いわゆる某食べ物好き嫌いアテッコ番組のね映画版です。本日はチーム対抗戦を繰り広げていただきます。各チームから1人1回ずつね選出していただいてトータルで5回戦行います。対戦者には好きな映画を3本挙げてもらいまして、そのうち1本だけ嫌いな作品が紛れています。でそれをお互いにですね質問しながらその作品を当てていただきまして、見事勝ったチームには輝かしい名誉あるあの水嫌い王のね称号が手に入るという、そういうね三段でございます。はい、今後名乗っていけるやつですね。さあ水嫌い王を目指してね張り切っていただきましょう。それでは参りましょう。ドイラジスペシャルスタート。
ドイラジ、
まず大事な第1回戦、まずドイラジメンバーからはアナ・ケンドリック信者こたつ、私ですね、とリスナー軍団より未来の映画プロデューサーザックリスナイダーさん、こちらの対決となっております。ザックリスナイダーさん、
はい、
どんな方なのかちょっと お伺いしてよろしいですか。
好きな映画は、小学校からなんですけど、はい、ロードオブザリングです。
ロードオブザリング、
やっぱスケール、世界観とか、あとはキャラクターの造形だったり、まあ、あとは戦闘描写とか、男にとってはすごいロマンのたくさん詰まってる作品かなと。
映画関連の大学でいろいろ学んできた。
はい、そうです。
ということですよね。
専門学校。
あ、かなりこれは強敵だなと。それではよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず、こたつのラインナップから3本紹介いたします。1本目、歩いても歩いても。2本目、喋れども喋れども。3本目、のようなもののようなもの。邦画のなんかタイトル繰り返してる系で縛ってみました。じゃあザックリスナイダーさん、
はい、
3本お願いします。
はい、まず1本目タイタニックで、2本目が自国の黙示録で、3本目がゴッドファーザー、これはパート1ですね。僕の中では3時間超え悲劇大作として。
そっか、長いのかこれ、
はい、
ということで先行はですね私から行かせていただきます。実は僕はですねタイタニックだけ見ていないので、タイタニックから
はい、
お願いしたいと思います。
はい、
タイタニック、
いきなりピンポイントになってしまうかもしれないんですけど、はい、主演がケネット・ウィンスレットと、まあ、レオナルド・ディカプリオなんですけど、
はい、
レオナルド・ディカプリオがまだ多分最初の方だったと思うんですけど、
はい、
今のウルフ・オブ・ウォール・ストリートとかの、まあ、姿からは想像できないような絶世の美少年として人気を誇っていた頃を捉えた、うん、まあ、それだけですごく価値のある作品だなと。あ、
なるほど、貴重なということですね。
貴重な。でまたケイト・ウィンスレットとの掛け合いも若いんですけど大人の魅力みたいな、うん、エロティシズムも含めみたいな。
恋愛映画好きですか。
恋愛が好きです。大好きです。
恋愛が大好き。
はい。
あ、なるほど。
ディカプリオが女性のヌードを描いてるっていう、はい、まあ、描写があるんですよ。そういうところもなんかすごく作品のこう、あ、てかそもそもタイタニックの方に触れると、
はい、
まあ
愛情
そうでしょ。
あのね、何も伝わってこなかったですね今ね。はい、じゃあということでザックリスナイダーさんから、
はい、
私に喋らせたい聞きたいもの、これどれか見てますか。
ちょっとどれも見てないですね。
あ、完全に有利ということで。
じゃあのようなもののようなものからいいですか。
のようなもののようなもので、これのようなものっていう、まずね森田芳光のデビュー作があるんですけど、はい、まあそれをね、まあ、死んじゃった後、まあ、別の監督さんが続編としてのようなもののようなものっていうのを撮ったんですが、のようなものは、まあ、落語家の話なんですね。主人公がシントトちゃんっていうんですけど、まあ、正直才能にあんま恵まれてないけど、まあ、いろいろ落語頑張ってるみたいな、そのキャラクターが続編のようなもののようなもので失踪してるとこが始まるんですね。これはフォースの覚醒と一緒で、そのシントトちゃんを探すっていうお話なんですね。でその探すやつがね、松山ケンイチ、
はい、
彼が非常にいいんですよ。なんつうかね、森田芳光の遺作の A 列車で行こうってありましたけど、あのオタク感がまんま出てきたっていう感じですね。これなんかのようなものの続編なんですけど、のようなもののいいところだけじゃなく、森田芳光監督作品全部をリスペクトして、ちょっとずつ家族ゲームのあの人だとか、あ、このやりとりあれだみたいな、なんかそういうのがいろいろ混じってて、 これはなんか非常に誠実な映画だなっていうね、続編だな感じですね。
ちなみに、はい、このようなもののようなもの、はい、実在の人物とか実話ベースではない？
ないです。実話ベースものがね、こたつは嫌いだということはもう周知の事実ということで、そんなヘマはしませんよ。でもじゃあ2本目いきましょうかね、はい、まああとはもうじゃあ僕見てますんで、ゴッドファーザーパート1の方でお願いします、はい、ゴッドファーザーパート1。
ゴッドファーザーは、まあ、話的には、その、マフィア一家の抗争、顛末を、まあ、巡る話みたいな。まあ、これ、なぜ好きかっていうと、まあ、要は、映画の面白い旨味みたいなところが、まあ、全部詰まってるんですよ。業界の人たちからは、映画の教科書って言われてるんです、この作品は。
ほうほうほうほうほう。
まあ、例えば、コルレオーネファミリーの親父が、どんどんどんどん、ボスなんで、相手方に追い詰められていって、まあ、被害も受けて入院して、でそれをファミリーが守ってるんですけど、そこの病院がナースとかもう一っ子一人なぜかいなくて、で、まあ、敵が来るんですよ、銃を持って。でその時の敵の迫ってき方とか、まあ、敵がどこにいるんだっていう、こう攻防みたいなところがすごいサスペンスとして。
ちなみにゴッドファーザー2、3は好きですか？
僕2は見たんですけど、3見てないんですよまだ。
へ
ぇー。多分3が一番言う、その。
そうですね。よく言われる、ね。
よく言われるやつだとは思うんですけど、うん、表情でしか読み取れない駆け引きをふんだんに使ってるんで、うん、それがもう映画でしかできないので。
はい、ありがとうございます。
むずいな、これ。
そうですね。ざくりさん、はい、僕の方にまたじゃあ来ていただいていいですか？
はい、じゃあ、喋れども、喋れどもで。
喋れども、喋れども。これもですね、くしくも、落語家の話ですね、はい。まあ、佐藤孝子の喋るも喋るもっていうのが原作なんですけど、まあ、主人公をやってるのが、TOKIO、国分太一。彼がですね、落語家としてあんまり成功してない、なんか自分なりの落語感がないな、みたいな感じで、なかなかうまくいってないんだけど、そのなんかダメなやつが、まあ、メンターとなって、なんかね、生徒を雇うんですね。雇うんじゃねえ生徒を持つんですね。で、元プロ野球選手とか、おしゃべりが苦手な美人な人とか、いじめられっ子の少年とかいるんですけど、
ちなみに主人公は実在の人物ですか？
全然違います。創作物。
あ、全部創作物。
フィクションですね、
はい。
で一番僕が好きなのはこのいじめられっ子の少年なんですけど、この子がちはやふるのつくえくん。
はいはい、森永ゆうきくん
なんですね、
はい。
この子が超天才で落語がめっちゃうまいんですよ。それが最高です。
ちなみにもともと落語は好きなんですか？
全く知りません。
あ、
はい、興味もありません。
喋れどもとのようなものの、うん、その落語パートに関しては、
はい、
落語的な面白さみたいなのは別に感じなかった？
いや、感じます感じます。結構それが対極的で、のようなもののようなものは上手くないんですよ、落語が、うん、だからうまくいかなかったんだな、体制しなかったんだなって感じなんだけど、喋れども喋れどもは上手いんですよ。国分さんそんなできんの？みたいな。そこは結構見せ方として対極にあるかなって感じはしますね。はい、ということで、はい、もう最後の一本です。3本目、地獄の黙示録。
はい、これはフランシス・フォード・コッポラ、
はい、
でゴッドファーザーもそうなんですけど、最初これ4時間半ぐらいあったんですよ。
へ
え。でそれがどっかで賞を取って、ベトナム戦争の話なんですけど、
はい、
であであるアメリカ兵の大将がそのベトナムの戦地に行って行方不明になっちゃって、
うん、
でそれを部下たちが、まあ、全く顔見知りでもないんですけど命じられて探しに行くっていう。
あ、フォースの学生スタイルですね。
そうですね、うん。これ言葉で説明しにくいんですけど、うん、主人公が結局大将を見つけるんですよ、ベトナムの森の奥地で。でその時のなんかやり取りだとか、あとはすっげえ絵が暗いんですけど、
はい、
その大将の姿がもうこの世のものとは思えない、人間のようには見えない見せ方をしていて、
うん、
もうそれを見ただけでもうすごいなんか好きだな。
本当ですか？これ、はい、面白いと思ってます？
これ面白いなと思います。
ゴッドファーザーは映画の教科書的であると、
はい、
けど地獄の黙示録って全然教科書的じゃないじゃないですか。
そうですね。
これやっぱ相反する映画な感じがするんですけど、どっちも好きなんですか？
どっちも好きですよ。
あ、そうなんですか。ちょっとそれ強気言われるともうどうしようもないですけど、
はい、頑張れ
ということで、じゃあラスト3本目の僕の、はい、来てください。
歩いても歩いても
歩いても歩いても歩いても歩いてもは、是枝裕和監督のですね、はい、これはですね、空気感ですね、よろしいのは。
どういう空気感ですか？
これはですね、是枝さんが自然主義的なリアリティあるすごい撮り方をするんですけど、うん、まあ、お盆に帰ってくる家族が実家に帰省してきて、そのやり取りだけなんですよね、
うん、
でなんか面白い会話をしてんのかなって言われるとよくわかんないんだけど、例えばなんかね、風呂場に手すりがついてるのを、まあ、息子が発見して、ああ自分の母親すごい年取ったんだなっていう考えに浸るとか、そういうところがなんかこうちまちまあって、なんかね、うまいっていうね。 This is うまい。
是枝さんって多分そういうスタイルずっと貫いてると思 られてますね。ってことは、これだその全部の作品が好きってことですか？
そうです。
もうほぼ。
そうです。
歩いても歩いても、その中でどれが一番秀でてると。
あ、子役使いですね。
子役使いも全部うまいと思うんですけど、僕は。
うまいと思います、うまいと思います。
その具体を教えてもらえますか？子役の。え、
あのね、まず、イケメンの男の子と、可愛い女の子がいるっていうね、ところですね。さあ、ということでですね、これからはですね、白状タイムに参ります。互いに相手が嫌いだろうなっていう作品を予想していただいて披露するという。ちょっともう固まりましたか？
まあ、大丈夫です。
はい。僕から披露させていただきます。はい、ザックリ・スナイダーさんの嫌いな映画。ゴッドファーザー。まあ、なぜそう思ったかっていうとですね、教科書的であることが逆に鼻につくんじゃないかなっていうね。ザックリ・スナイダーさんの、はい、私に嫌いな映画は何でしょう？
歩いても歩いても。
歩いても歩いても。
思います。
なぜそう思われましたか？
こたつさんは物語の構成とか、はいはいはい、そういうところを好きになる方なのかなっていうのは思うので。
はい、もうおっしゃる通り。
是枝さんはそこに関してのなんか話的なロジックは別に意識してない感じがして、はい、そういうの好きなのかなってちょっと疑問に思ったので選びました。
はい、ということで白状タイムに参ります。
はい、
頭の中でイメージしてくださいね。それではいきます。白状。あのね、大好きです。
おー、大好きです。
嘘だなこれ。じゃあまた考え直しまして、だったら地獄の黙示録にしますね、僕。まあなぜかっていうと、コッポラの作品が2つあって、それぞれ毛色が違うんだったら1個は嫌いだろうということですね。ざっくりさん。
はい。喋れども喋れども。
喋れども喋れどもですね。なぜそう思われましたか？
これ消去法なんですけど、はい、のようなもののようなものを語ってるときに、うん、ちょっと漠然とはしていたんですけど、でも、はい、あの、森田義満さん攻めみたいな、うん、ちょっとリティールが少し垣間見えるような話し方をされてたので、だったらこっちかな、みたいな。
なるほど。それでは参りましょう。喋れども喋れどもと地獄の黙示録で。白状！
大好きでーす。
参りましたー。ああ、ちょっと理由なんですけど、喋、はい、れども喋れどもですね、女の方がね、カリナなんですね。最後ですね、なんかね、いい感じのラブストーリーになってくるんですね。いらねえんですよ、全く。
なるほど、なるほど。
全くない。あと、元野球選手で出てくる松重さん、まるっきりいらないんですよ。この物語に関与してないっていうか、なくても成立するよね、すごいいらないなーっていうね、感じがしました。ざっくりさん、ちなみになんですけど、はい、タイタニック、
はい、
どこが嫌いなんですか？
これ僕、小学校の時見た時に、どうでもいいなって思った。普通に。この二人の話、うん、なんかすごい騒音に描いてるけど、全くどうでもいいなって思ったんで、ラブストーリーは好きなんですけど、なんかロミオ・ジュリエット的な、全然好きじゃないなと思って、
あ、そうなんだ。
沈め沈めって。ちょっと思っちゃったぐらい。
あ、そうなんだ。泣いたとか聞けばよかったね。そういうのが攻め方としてよかったんじゃないですかね。ということで、じゃあリスナー軍団が1ポイントリード、おめでとうございます。じゃあ2回戦に参りましょう。対戦ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ続いて第2回戦、時報はですね、ドイラジメンバー爆発映画鑑定士ことタンタン VS、リスナー軍団よりフランス帰りの映画ブロガーチェブンブンさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしたらチェブンブンさんのことね、皆さん知らないと思いますんで、うんうん、まあ、代表的なね、好きな作品など。
最近見た映画なんですけれども、はい、ありがとうトニー・エルドマンという作品が大好きです。
なるほど、なるほど。
なるほど、うんうん。これでちょっともう人柄が分かってくるっていう感じがしますね。ブログ、チェブンブンのティーマをやられてますよね。
はい。
ぜひね、皆さんもブログチェックしていただきたいと思いますけども、はい。じゃあまず、タンタンのラインナップお願いします。
1本目、パーカー。2本目セイフ、3本目ブリッツ、これはすべてジェイソン・ステイサムが主演の映画です。
お
ー、ステイサム大好きなんです。
はい、じゃあチェブンムさん。
1本目がおじいさんと草原の小学校、うんうん、2本目が素敵な相棒、うんうん、フランク・ジーさんとロボットヘルパー、うんうん、3本目がマイ・インターン、
はいはい、
やはり最近ジーサンズという映画が流行っているとのことなので、ジー、うんうん、さん頑張るチャレンジ映画を3本用意しました。いいですね、
素晴らしい。
なるほど。先行ドイラジメンバータンタンから作品の指名をお願いします。
じゃあちょっとストーリーも何も知らないので、1本目のおじいさんと草原の小学校をお願いします。
はい、おじいさんと草原の小学校。
このお話、 84歳のおじいさんが小学校にエクストリーム入学する話です。しかも実話です。で、ギネスブック撮ってるんですよね。で、ケニアの学校の話なんですけれども、うん、ケニアで小学校無償化するよって政府が言うんですよ。はいはいはい、で、小学校に紛れておじいさんが一匹混じってて、
一匹
でおじいさんが学校に入れてくれ、学ばせてくれて、はい、毎日のように来るんですよ、うん、でも学校定員30人しか入らなくって、うん、でも頑張って50人入れてもう満タンなのに、毎日のように雨にも負けず風にも負けずやってくるんで、さあどうするかって学校の先生もしびれを切らして入れちゃうんですよ、うんうん、でおじいさんが勉強するんだけどだんだん過去が分かってきてっていう、そういう話です。
超面白そうなんだけど。
面白そうですね。じゃあなんかどういったところが好きなポイントなんでしょうか。
やはり途中でおじいさんのその過去が分かってくるんですよ、うんうん、それが分かった後におじいさんがこう言うんですよ、うん、子供たちに向かって、君たち勉強を怠ったらあかん、勉強を怠ると俺みたいなじいさんになってしまうよ、ここでグッてきました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。あのね、引き込まれますね。なるほど。じゃあそれでは高校チェブンブンさん、作品の締めお願いします。
はい、実はジェイソン・ステイサム映画結構見ている方なんですけれども、はいはいはい、この3本たまたま1本も見ていないんですよ。なので一番上のパーカーからお願いします。
は
い、
パーカー。
まずこのステイサムは銀行強盗を生業としているステイサム で冒頭でまず仲間に裏切られて瀕死の重傷を負ってしまうんですね、うん、でステイサムはそういう裏切りを許さないから、まあ、復讐に燃えるステイサムです。
ステイサム映画といえば、はい、なんかかっこいい生かしたポーズとか見せるじゃないですか、決め台詞とか、なんかありますでしょうか。
ですね、この映画の中では、まあ、待ち伏せするステイサムがいるんですけど、なんか敵の隠れ家みたいなとこ、そこ机の下に銃が隠されてて、でそれの銃身みたいなのをあらかじめ抜いといて、で使えなくしとくんですね。で敵が帰ってきて、で銃撃戦になった時に敵がバッてやって、あステイサムって思ったら壊れてるからできなくて、カチャカチャってなって、でボコってなるシーンがかっこいいですね。たまらないです。
めっちゃ笑顔だね。
めっちゃ笑顔ですね。最後に一言何か言い残したステイサムありますか。
あ、神父ステイサムが見れます。ハゲてない
神父ステイサムですか、はい、ありがとうございます。
すごいゲームメイク完全にしてますね、チェブムさん。じゃあ2本目の方ですね、タンタンお願いします。
はい、私はこれちょっとストーリーを聞いて気になってる映画でして、素敵な相棒フランク G さんとロボットヘルパー。
素敵な相棒フランク G さんとロボットヘルパー。
やはり G さんズもその強盗ものなんですけれども、はい、この映画も強盗ものなんですよ、うんうん、ですよね、ただ、はい、G さんズとは違って元強盗なんですよ。田舎で隠居暮らししているおじいさんのもとに息子がロボットを送りつけてくる、はいはいはいはい、介護ロボット、うんうん、じゃあこの介護ロボットを使って何か一山当てようとか、なんか盗みをしようってするんですけど、うんうんうん、そうすると結構ギャグテイストになるんですけれども、うんうん、最後の方でえ嘘だろっていう泣かせる展開があるんですよねっていう、うんうんうん、それはネタバレになるん で、ね、ここではお口にピーにしておきます。はい、はい。
なんかグッときたセリフとか。
そうですね、僕結構セリフ忘れちゃう人なんで、はんはん、セリフっていうのは出てこないんですけれども、うん、やはりラストショットっていうのが一番いいなと思いました。はんはんはん、やはり映画って始まりの10分と終わりの10分で、うん、なんかテンション上がるかどうかって決まってくるじゃないですか、うんうん、この映画完璧にロボットを使ったあるショットがあるんで、そこが一番の見どころでもあります。
おー、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました
。
難しいな。
ということで、じゃあチェブンブンさん2本目指名お願いします。
はい、2本目はセーフでお願いします。
セーフ。
ですね、これは、まあ、起死回生ステイサムと私は思ってるんですけど。
なんだそれ。
ステイサム元警官でして、なんかある時悪徳警官の人たちにボコボコにされて、でなんか奥さんとかも殺されちゃって、なんかもう、あ、俺には生きる意義がないって言って自殺を図るんですね、あのステイサムが。で駅で飛び込みしようとしたところで、何かから逃げようとしている少女が来て、その姿を見た時にこの子守らなきゃと思って、それまでなんかボロボロでボコボコだったんですけど、急に強くなるので起死回生ステイサムです。
なんかステイサム映画っていうと、うん、ワイルドスピードもそうなんですけれども、うん、ギャップ萌えっていうのを最近意識し始めたっていうのを聞くんですけれども、この作品、うん、ステイサムのギャップ萌えっていうのは見られるんでしょうか。
そうですね、その少女が抜群の記憶力を持ったメイちゃんっていう女の子なんですけど、すごい生意気で、だから最初はなんかステイさんを守ってやってるのになんだこの言い草はみたいな感じでちょっと喧嘩しがちなんですけど、もう確かに最後の方は絆が芽生えて俺が一生守ってやるよみたいな感じになるので、
はい、ありがとうございます。さあ、ということで3問目、タンタン締めお願いします。
はい、じゃあ最後のマイインターンお願いします。
マイインターン、
そうですね、なんといってもロバート・デ・ニーロに萌え死にしそうになる映画です。
そうですね、
まあ、この作品どういう話かっていうと、うん、そのロバート・デ・ニーロ扮するおじさんがもう会社も引退して暇だからなんか新しいことしようかなって思って、うんうん、ベンチャー企業でインターン募集してんじゃって、うん、じゃあ行ってみようかって言って、うん、そのままなぜか採用されてしまって、うんうんうんうん、そのロバート・デ・ニーロの戦闘欲が島耕作もびっくりなほどできるんですよ。もうすぐさま社長の右腕ぐらいになってしまうんですよね、うん、でも決して自分のパワーをそう自慢しないで、もう部下を立てて無理立派な上司像を築き上げている、そのデニーロの萌え像にもう僕の心はビンビンとなります、
うん、なるほど、
これ見てるんですか。
あ、見てます見てます。なんか好きなシーンはどこでしょう。
やはりその、うん、仕事ができない部下がいるんですよ、うんうん、でロバート・デ・ニーロ扮する、はいはい、おじさんが助けてあげるんですよ、うんうん、で社長としては、まあ、デ・ニーロよくやったぞって言うんですけれども、うんうんうん、デ・ニーロはいや彼女のおかげだからって彼女を立ててあげるっていう、はいはいはい、そのシーンがグッときましたね。
はい、ありがとうございます。
全部好きでしょ。
じゃあ最後のですね、ジェブムムさんお願いします。
はい、最後ブリッツお願いします。
ブリッツ、
こちらはケイジ・ステイサムが見られます。で、まあ、これが一番なんとなくステイサムの一般的なイメージっぽいかなって思うんですけど、ちょっと粗暴ででも正義感は強い。でこれは相方のケイジがいまして、その人はゲイの人なんですけど、まあ、ちょっと神経質な感じ でいつも二人は喧嘩しながらやってる。そのステイサムがいる場所の管轄の区内に警官殺しをするサイコキラーが現れて、でその人ブリッツって言うんですけど、その人を追いかけていくステイサムです。
なるほど。あれブリッツって聞くとなんか、うん、スティーブ・マックイーンのブリッツのリメイクってイメージがあるんですけど、関係ないですかね。
ちょっと全く知らない。
そういうとこはね、ぼんやりっていうね。
すみませんね。
このブリッツのステイサム そのギャップ萌えシーンとかって何かあるんですか。
ギャップ萌え、この映画はステイサムって感じですね。ギャップはあんまりないかな。
王道のステイサムって感じですか、
うん、
そうですね。
ただまあステイサム映画の中ではちょっとアクションが少なめなんですけど、ただこの映画悪役がすごい気持ち悪くて、こいつ早くやられるよみたいな思う感じの人で、最後痛快な終わり方をするので、すごくアクションは少ないけど気持ちいい映画です。
はい、ありがとうございます。チェブムさん、なんか語りのプロって感じが、ね、これで嫌いなのあったら逆に人間性を疑うぐらいの。それではこれから白状タイムに参ります。お互いに嫌いな作品を予想していただいて発表してもらいます。じゃあまずタンタン、ヒロ。
おじいさんと草原の小学校だと思いました。
なぜそう思われましたか。
いや、まあどれも好きそうに聞こえたんですけど、ありがとうトニー・エルドマンが良かったということで、まあ、この映画はお父さんと娘の、まあ、愛情を描いた映画なので、まあ、それと近いものを、まあ、私の感覚ですけど外した結果これが残りました。
おー、はい、じゃあチェブンブンさん、ヒロ。
私はブリッツを選びました。
なぜそう思われましたか。
やはり他の2つの作品、細かいディティールまでパッションを込めて話していて、3本目だけなんか王道のステイサムでアクションがちょっととかおっしゃっていたんで、もしかするとブリッツかなと思いました。
なるほど、なるほど。
あ、理路整然としてますね。じゃあそれではね、お互いにその映画のことをイメージしてください。いきますよ、白状。
参りました。
大好きです。
意外ということで、チェブンブンさんが参りましたで、タンタンが大好きですね。
はい、意外な結果に。
なぜ嫌いなんですか。
つかみは本当に良かったんですけれども、まあ実はだからしょうがないんですけれども、見ていくうちに、おじいさんに感情移入できなくなってしまったんですよね。 なんかケニアのその小学校で30人ぐらいしか入れない教室に50人頑張って入れて、それでも抽選であぶれた小学生がいるのに、うんうん、おじいさんが毎日その前に立って学校の先生がおじいさんいいよってある意味裏口入学させてしまうんですよ。そこでえって思って、で監督すごい真面目なんでしょうね、対立側も描くんですよ、なんかうちの子入れなかったじゃないのみたいなことを言ってくんですけれども、じゃあ結局どっちなんだって、だんだん中途半端に尻つぼみに終わってしまうところがちょっとダメでしたね。
なるほど、
なんか見た気になっちゃうねもうでちなみにチムーさん予想なんですけど、残り2つの中で
強いて言えばセーフかな。
これも大好きです。
パーカーですか。
パーカーなんですよね。
シンプステイサム。
なぜパーカーは。
ちょっと質問の中でなかったので言えなかったんですけど、ヒロインのジェニファー・ロペス、彼女がうざいんですよね。そう。あとあんまり私やられるステイサム見たくないので、ちょっと最初やられちゃうところで、いやもうこれは違うみたいな、結構ずっと血まみれなんですよステイサム。それがちょっと心が痛くて。
なるほどね。これはじゃあタンタンの勝ちです。
ありがとうございました。
はい。それでは第3回戦はですね、中堅ですね。はい、ドイラジメンバー、ジブリ狂いのバイリンガールチャムレイ VS リスナー軍団よりイケメンドラニスト大森さんです。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、ということでじゃあ大森さんね、どうなったかわかんない。じゃあ代表的な好きな作品などね。
はい。普段アメコミ映画とか好きですし、あと邦画で一番好きなのが霧島部活やめるってよっていうちょっと心えぐられる系の映画も大好きです。はいはい、
なるほど、はい、好きなドラえもん映画聞いてみましょうかね。
好きなドラえもん、ドイラジにも一回メールしたことあるんですけど、はい、のび太の秘密道具ミュージアム実は大好きなんですよね。
ありがとうございます、はい、その説は。ではラインナップの方をね紹介していただきたいと思います。まずチャムレイのラインナップお願いします。
1本目アデルブルーは厚い色、2本目たかが世界の終わり、3本目ロブスター。
ということは
実は今日がレアセドゥの誕生日で、
お、収録日ですね。
収録日です、はい、っていうのもあってレアセドゥ縛りで選びました。
お、じゃあ大森さんのラインナップお願いします。
1本目がターミネータージェニシス、うん、2本目がルーパー、3本目がスタンドバイミードラえもん。
ということは
これは未来から来た男映画
男とね、なるほどなるほど、
はい、
はい、ということでじゃあまずねドイラジメンバーのチャムレイからですね、作品の指名をお願いします。
この中で見てるのがルーパーのみなので、上からターミネーターで。
ターミネータージェニシス、
まあ、ターミネーターといえば、まあ、未来から来た男映画の代表だと思うんですけど、うん、それの最新作、僕が劇場でちゃんと見たターミネーター初めての作品なんですね。うん、他は DVD とかでしか見てなくて、うん、まあ、過去作も何回も見てるんですけど、このジェニシスの中でなんか1作目と同じシーンが繰り返されるんですけど、うん、だんだん歴史が改変されてって違う展開になっていくってところがあって、あれここでこんなこと起きなかったはずなのにみたいなところがすごい楽しくて、うん、もうこの先が読めないっていうところがすごい良かったです。
あ、じゃあその中で特に好きなシーンは、
うん、ターミネーター2で出てきたT-1000っていう液体金属 のターミネーターがいるんですけど、そいつの活躍がジェニシスでさらにされていて、例えばその自分の腕をこう槍状にして投げたりとか、他の機械にこう自分の液体を流し込んで操ったりとか、あ、T 線の活用の仕方こんなにあるんだところが好きですね。
おうおうおう、あ、じゃあその前のシリーズは全部見ているんですね、
はい、見てます。
ひっくるめても一番ですか。
そうですね、かなり上位に食い込みますね。
あ、なるほど、わかりました、ありがとうございます。
いいですか、はい、ありがとうございました。ということでじゃあ大森さん、
は
い、確認締めお願いします。
はい、実はこの中で僕も3つ目のロブスターしか見ていないんですけど、
はい、
じゃあ上からアデル、うん、ブルーは熱い色。
アデルブルーは熱い色、
これはいわゆる LGBT 映画の L、 レズビアン映画で、私が多分初めてレズビアン映画を見た映画です。なんだろう、レアセドゥのいろんな一面を見れる作品ですね。なんか怒っていてもなんか悩んでいても全部魅力的で、なんか凛としていてミステリアスで、なんか良質なレアセドゥ映画でした。
じゃあそのレアセドゥさんとまたもう一人ヒロインといいますか、うん、相手役の人がいて、はい、いますね、その人の恋愛模様がっていう映画
なんです。そうですね、そうです、そうです。結構喧嘩のシーンとかも多いんですけど、それはそれでまた新しいレアセドゥを見れる作品でした、はい、
なるほど、
うん、
特に好きなシーンとかはありますか。
やっぱりそのもう一人の人となんか初めてバーで出会うんですけど、
はい、
そこの出会って初めて会話をするシーンのレアセドゥがものすごい素敵です。
うーん、
それ
これがちょぜひ見てほしいですね。
なるほど。素敵というのはやっぱりその表情というか演技という
か、なんかすごく自然体で魅力を少しずつ出してる感じが絶妙な演技だなっていうのは感じました、うんうんうん、
なるほど、
はい、
分かりました。ありがとうございます、はい、
ありがとうございました。ということでじゃあ2本目いきましょうか。チャムレ、
はい、そしたらスタンドバイミードラえもんで。
スタンドバイミードラえもん、
まあ、ドラニストということで、まあ、ドラえもん基本的に大好きなんですけれども、はい、このスタンドバイミードラえもん他のドラえもん映画とかなり違くて、
うん、
あのフル CG で描かれたドラえもんなんですね。
そうですよね。
で話もあの大長編とかと違って何か冒険に行くとかじゃなくて、うんうんうん、ドラえもんと出会ってからのび太との日常生活、
うん、
まあ、原作のいわゆる名作と言われてるやつをうまくつなげた、まあ、ドラ泣きしませんかっていうようなキャッチコピーの映画でした、うんうんうん、
でちなみにドラ泣きはしましたか、は
い、ドラ泣きしました。
それはどのぐらいしましたか？なんかワンシーンワンシーンとかで結構ずっとですか？
あそうですね、そのやっぱ中盤でドラえもんが帰らなきゃいけないっていうシーンがあるんですけど、はい、その時にドラえもんがやっぱり帰りたくないって自覚するシーンがあって、そこでもう僕も、まあ、画面もドラえもんの涙でこうぼやけてるんですけど、まあ、僕も涙でこうぼやけていて、まあ、もう二重でぼやけて何も見えないみたいなそんな感じですね、はい、
そのフル CG に関してはどうですか？アニメとはまた全然違うじゃないですか。
あそうですね、あの結構実は賛否両論なんです、ドラスランドバイミーって、うんうん、その、はい、っていうのもなんかキャラクターがあんまり好きになれないっていうのがよく言われてるんですけど、うん、僕は結構好きで、うんうん、原作通りの表情をしてるんですね。その驚いたら髪がトゲトゲになったりとか、
なるほど、
かなりオーバーリアクションなんですけど、そこも忠実なんであのよくできてるなと思いました。
うん、ありがとうございます、
はい、ということでじゃあ大森さん2本目。
じゃあ2本目、たかが世界の終わりお願いします。
たかが世界の終わり、
これはグザビエ・ドランっていう監督の作品なんですけど、うん、胸に刺さる作品が多いというか、前のマミーっていう作品も見て、結構辛い描写が多いけどちょっと病みつきになる、マミーだけ見たことがあって、それで今回そのこのたかが世界の終わりでレア・セドゥが出るっていうので、あ、じゃあ見てみようと思って見た作品で、なんかこの作品のレア・セドゥはなんか多分実年齢より結構若いめな、なんか役をしているんですけど、多分今までで見たことないぐらいこうなんか無邪気なレア・セドゥを映していて、すごい可愛いレア・セドゥを見れました。
あ、なるほど。レア・セドゥさんって結構、はい、あの凛としたイメージがあるんですけど、
そうそうそう、そうなんですけど、なんか最初の冒頭とかは大人びって見せようとしているけど、
はいはいはい、
実の弟が戻ってきて話している時とかはなんかこう無邪気な、そこだけの空間でしか見せないような顔を見せてるっていう演技が私はすごい好きでしたね。
じゃあ普段のレア・セドゥとこのたかが世界のレア・セドゥだとどっちの方が好みですか？
どうだろう、どちらもでも結構好きですね。でも大人びてる方が好きかな。
あ、私は。なるほど、
はい、
大人びてる方が好き、
はい、
なるほど、
はい、ありがとうございます。さあもう3本目になりますね、
はい、
ラスト、じゃあチャムレ、
じゃあ唯一見ているルーパーで、
はい、
ルーパー、
ドイラジファミリーのジョセフ・ゴードン・デビットさんが、
そうですよ、ね、
出ているルーパーですね。
ありがとうございます。
本当に
でもう一人主演があのブルース・ウィルス、
はいはい、
この二人が主人公で、
うん、
で二人とも同一人物を演じているんです。で、
うんうん、
ジョセフ・ゴードン・デビットが未来から送られてくる人を撃ち殺すっていう裏の仕事をしているんですけども、
はい、
まあ、ある時ウィルス・ウィルスが来て、まあ、その瞬間、あ、こいつ自分だって気づいて取り逃がしちゃう、うん、でそこから何とかして自分を見つけ出して、
うん、
あの殺さなきゃいけないっていう作品なんですけど、まあ、未来からこう送られてきて、あの自分同士が離れてるけどつながってる描写みたいなところがすごく好きで、例えばそのジョセフ・ゴードン・レビットが体に傷をつけたらブルース・ウィルスの方にもその傷が出てきて、
うん、
ここに来いとかっていう指示をしたりとか、そういう描写が好きです、
はい、どちらかというとそのジョセフ・ゴードン・レビットとどちらが好きですか、キャラ的には。
あ、なるほど、僕はやっぱジョセフ・ゴードン・レビットの方が好きですね。なんかかなりワイルドなジョセフ・ゴードン・レビットが見れる。
わ、うんうん、かりました、
はい、ありがとうございますということでラスト、大森さんお願いします。
じゃあ最後、僕これ唯一見てるロブスターお願いします、
は
い、
ロブスター、
もうこれは作品のシュールさがまず私はすごい好きでした。このレア・セドゥはなんか森のボス、ひょうひょうとしてなんかこの世界に何もなんか抱いてない失望の顔のなんか冷徹さがぴったりで、ホテルの主人みたいな人を脅して、結局空砲だった後のなんかニヒルな笑みが、もうあれだけ見ただけで私はものすごい、あ、この映画見てよかったなって思いました。
なるほど、
はい、
すごいあれですよね、かなり悪い表情をしているレア・セドゥが
出る映画ですよね。そうなんですけど、かと思いきやちょっとなんかこう森に グループとして入った時にこう、はい、なんか沿ってこうハグとかする、はいはい、かわいさも出てるのが、あ、もうこれはいいなっていう。
あ、なるほど、
よかったです。
ストーリー結構かなり変な映画だなって僕印象があって、うん、そうですね、このストーリー的なところはどうですか。
うん、なんか最後の方はちょっと結構グロメ寄りなとか、はい、ちょっと過激でしたけど、はい、なんか森の中でなんか踊る、無言に踊るとか、はい、ああいうなんか随所なんか箇所箇所ごとが結構ピンポイントに好きだったので、総じて私は、うん、よかったなと思います。
なるほど、はい、わかりました。はい、
はい、ありがとうございます。はい、それではね、白状タイムに入ります。互いに相手が嫌いな作品を予想していただいて、それを発表してもらいましょう。チャムレイ・ヒロ、
ルーパーで。
ルーパー、おー、なぜそう思われましたか。
これは正直消去なんですけど、うん、なんか一番こう内容の良さを語っているときに内容があんまなかった感じ
これで
これ外した
ら、これで外したら失礼ですか。ただ
そしたら謝ります。
はい、そうだ、大森さん・ヒロ、
たかが世界の終わり。
お、たかが世界の終わり、はい、なぜそう思われましたか。
若い無邪気なレアセドゥってところで、まあ普段のイメージとないところなのかなっていうのと、うんうんうん、あとなんか作品が辛い作品みたいなところが、うんうんうんうん、実はあんまり好きじゃないのかななんて思いました。
なるほど、
それでは参りますよ。白状、イメージしていただいて。
僕は大好きです。
参りました。
あジャブリー、
やった、
参りました。なぜたかが世界の終わり嫌いなんでしょうかね。
なんかそのそう、レアセドゥは良かったんですけど、この中でなんかお兄さんと結構怒鳴り声とかで思いっきり口喧嘩をしてるシーンが多くて、それを見てるとなんかこう責められてるレアセドゥを見るのがちょっと苦しかったので、これを選びました。
なるほど、
はい、
で大森さんの完全に失礼な感じ外しました
ね。そうですね、ちょっと申し訳ございません、
ね、熱量ねえみたいな感じでしたけど、
なんだろう、
他には
なんだろうな、ターミネーター。
ああ、参りました。
ああ、ターミネーターだったんですね。これなぜ？
まあ僕が今言ったさっきの好きなところって、うん、話の前半の部分
なんです、ね。なるほど。
あの、
まあもともと一作目の知ってるシーンがどんどん違うシーンになっていくって言って、うん、後半ちょっとわけわかんなくなってくるんですね。またなんか未来に行ったりとかっていうなると、だんだん、あれ？ここで未来に行くとこの未来どうなっちゃうんだっけっていう、そのタイムパラドックスなところが気になってきちゃって、ラストもうーんって感じでしたね。
あー、よくわかりますよ。ということで、はい、今回は大森さんの勝ちということで、またリスナー軍団、
やった
1ポイントまたリード。
対戦ありがとうございました。
ありがとうございました。第4戦目でございます。副賞戦ですね。我がドイラジメンバーでは、ポンコツムービードリフターのおまけさん。
はい。
バーサス、リスナー軍団より、音楽大好き OL、NBK さんですね。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、NBK さん、ちょっとあんまり情報が全然ないんですけれども、まあ、お好きな映画などありましたら、ちょっと教えていただいていいですか？
はい。最近はアメコミ映画よく見てるんですけど、
はい、
一番好きな映画と言われると、エレファントをあげます。ガスバンサンド。ガスバンサンド。はい。
じゃあ、ラインナップの方をね、紹介していただきましょう。でまず、おまけさんから。
1本目は、ワンダフルライフ、2本目歩いても歩いても、3本目そして父になる。
つまり
是枝裕和監督作ですね。
おお、くしくも被りましたね。
被りましたね。
はい、じゃあ NBK さんラインナップお願いします。
はい、1本目あの頃ペニーレインと、2本目ヘドウィグ&アングリーインチ、3本目セッション
ということは
音楽映画、
ね、音楽映画ということで、うん、
肩書き通りの、
これおまけさんもね得意分野なんじゃないですかね。それでは先行ドイラジメンバーのおまけさんから作品の指名をお願いします。
一応2本見てるんで、うん、見てないヘドウィグ&アングリーインチを。
ヘドウィグ&アングリーインチ
と、こちらは主人公がジョン・キャメロン・ミッチェル、脚本監督主演をやっております。どういう話かと言いますと、東ドイツで生まれた主人公がアメリカの将校の方の恋人になりまして、で一緒にアメリカに行かないかと言われて、法律的に男性と男性はまだ結婚できないということで、性転換手術をするんですね。でも残ってしまうんですよ、アングリーインチという、1インチが残ってしまうという意味でこういう作品名になってます。好きなところは前編ちょっと音楽が流れてまして、ミュージシャンなんですね。こちらの音楽がまず素晴らしいということと、まあ、恋愛映画でもあるので、うん、ちょっとその辺の切ない感じがとても好きです、
うん、音楽のジャンル的にはどんな感じですか。
音楽のジャンルはロックになるんですかね、はい、日本でもミュージカルとかをやられてるので、結構見たことある方いるかなと思ったんですけど、
音楽の比率とドラマの比率って結構違います？
どうでしょう、半々ぐらいかな。
はい、ありがとうございます。
はい、
じゃあここ NBK さん示してください。
はい、私この中で一つしか見てないので、そちらのワンダフルライフから。
ワンダフルライフ、
これ結構前に見たのでやっぱりね、雰囲気でしか覚えてないんですけど、うん、死んだ人が本当の死後の世界に行くまでに、なんか1週間かなんかかな、猶予があって、その間に一番大切な思い出教えてくださいって言われて、でそれを映画にして、最後に死後に行くときにそれを見せてくれますみたいな、ちょっと不思議なファンタジー的なね、これだから監督なのにそういうファンタジックなとこがあったりとか、なんかやっぱり最後まで見て優しい気持ちになります。
ちなみに結構いろんな人が出てくるんですけど、うん、誰が一番印象に残ってるとかありますか？
あ、でもやっぱりあのこれ多分デビューだったっけ、今井浦新さん、あの頃新さんって言われてますけど、やっぱりその主人公の不思議な存在感とマッチしてたので、その辺が印象的ですね。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ということで、じゃあおまけさん2本目指名しましょうか。
そしたら、あの頃ペニーレイントを。
あの頃ペニーレイント、
こちらは主人公が記者の卵みたいな感じなんですけれども、一つのバンドにくっついてツアーを記事を書くという話なんですけど、結構いろんな有名な音楽が使われてたりして、バスの中でみんなで歌ったりとか、うんうん、そういったところがいいかななんて思います。
だから記者なんで、はい、本人が音楽とかはやってるわけじゃないと思うんですけど、はい、そういうところとかあんまり重要視しない感じですか？
そうですね、ちょっと青春映画的な感じで、まあ、うん、成長も描いてるので、うん、音楽が使われていればそんなに、
音楽が使われていればそれなりに、はい、なんだろう、恋愛パート的なところはどうですか？
恋愛パートはですね、ちょっと結構切ない感じになってまして、うんうん、とまあ、ケイト・ハドソンがヒロインになるかと思うんですけど、うん、主人公はケイト・ハドソンがちょっと憧れるんですけど、ケイト・ハドソンはのツアーにくっついてバンドのボーカルか何かとこうちょっとできちゃってて、うん、ちょっと切ない恋心。
そういうケイト・ハドソンとかどうですか？
ケイト・ハドソン可愛いです。
可愛い、なんかそういうとこに嫌悪感はないですか？
ないです。
ないですか？
ないです、
ね、なるほど。
はい、終了です。はい、さあそれでは NBK さん2本目締めお願いします。
と、歩いても歩いても、
歩いても歩いても、
さっきこたつさんのも挙げてたんですけど、俺もこれもあんまり覚えてないんですけど、まあお盆に集まるみたいなことですよね、帰省で、うん、お兄さんの命日とかに被ってんのか、そういうことであんまりね大きいあれではなく、普通の会話がいろいろ混ぜ込まれていくみたいなぐらいなので、実家戻ったあるある的なことじゃないかもしれないけど、そういう感じですね。
主人公は誰でしたっけ？
主人公は阿部寛
ですね。阿部寛、うん、でお母さんがキキリン、
奥さんが夏川由衣さん、お姉さんが優さんとかですよね、
うん、なんかその中でこいつムカつくなみたいなキャラとかは特に
いやー、嫌な空気がいっぱいあるんですよ。もうそれがね逆にたまらないんですよね。はい、
ありがとうございました。さあ、ポンコツ感が出てまいりましたが。じゃあ、3本目、おまけさん。
じゃあ、最後、セッションお願いします。
セッション。
私、他の2つもそうなんですけど、うん、結構青春というか、そういう人の成長を見たりするのが結構好きなので、うん、こちらもドラマの大学生ですよね、うん。音楽と向き合って頑張ってる感じとかっていうのが結構好きです。
あ、なるほど、はい、音楽の方はどうでした？実際の
音楽、あんまり音楽自体は、うん、ドラムがすごいっていうぐらいでそんなになかったんですけど、ただとりあえずすごかったな。
とりあえずすごかった、ドラムがすごかった。
ドラムがすごかったですね。
攻めてみないですか、これは。
やっぱりラストの、ね、うん、ドラムの2人がやり合うような感じはちょっともうハラハラしちゃって、
はいはいはい、
ドキドキしました。
はいはいはい、でもその先生の感じの理不尽さとかはどうですか？
あれはそんなに大丈夫でした。
あ、大丈夫でした。
それよりも彼女となんかうまくなってかなくなるようなところが、はいはいはい、ちょっと緊張しましたね。なんかどんどん嫌なやつになっていくのかなみたい
な
ところはありますね。
わかりました。
はい、ありがとうございました。ということでラストですね、 NBK さん3問目お願いします。
そして父になる。
そして父になる。
子供の、入れ違いの話ですよね。一、うん、人が、福山雅治の家族ですね、が結構エリートでバリバリ稼いでてみたいな、ほんでちょっと嫌なやつみたいなやつで、もう一個がリリー・フランキーさんの家族で、そっちはもうなんかあんまり裕福でもなくて兄弟も多くてみたいな、その対比の中で子供が取り違いが発覚してからどうするかっていう話ですね。
山さん、ちょっと嫌なやつ、リリー・フランキーさん
はどっちかっていうと、なんかいいお父ちゃんみたいな、
いいよ、ちょっとサスペンスみたいな感じにはならないんです
よ。とかにはならないですね。ならない、うん、一回やっぱり子供を入れ替えて受け入れられるか受け入れられないかとか、やっていけやっていけないかみたいなドラマが中心ですね、うん、
ちなみに3作品とも同じ監督ですけど、うん、この監督の魅力は何ですか？
もともとドキュメンタリー出身の人なんですよね。多分小田さんもさっき言ってたかな、作る空気感がやっぱりそういうリアルなところをちゃんと拾っていけて、演技とかも撮っていくところが劇映画なのに、そういう感覚をちゃんと撮れるってところがいいと思いますね、うん、
それでは白状タイムに参ります。互いに相手が嫌いな作品を予想していただいて発表してもらいます。それではドイラジメンバーおまけさんから披露。
セッションできます。
セッション、なぜそう思われましたか？
やっぱりなんかせっかく音楽もので出してもらってて、今の会話の中だけだと音楽自体の気持ちの比率が弱かったように感じたので。
おお、また失礼な発言になる可能性もありますけど、はい、
そうですね。
NBK さん披露。
そして父になる。
あ、そして父になる、なぜそう思われましたか？
すごいなんとなくです。なんかこうストーリーなかなかこう入ってこなかった。
あ、相手の説明が下手ということ、
まあ、いやいや、だからじゃないんですけど。
いや、まあ、まあそれ認めるけど、俺多分全部だと思うけど、ね、
さあ、ということで白状タイムに参ります。互いにイメージしてくださいよ。それでは白状。さあ、見合って見合って。
あ、参りました。
参りました。
おお、互いに参りました。ということで、じゃあお先にですね、投了した方のおまけさんからね、理由を聞いてみましょうか。
あ、ですね、作品自体のクオリティなどはとてもとても高いと思っています。
はいはいはい。
まあね、あのカンヌで撮りましたし、うん、めちゃくちゃ高いと思います、
はい、
でももう福山がクソ野郎すぎて大嫌いなんで。あ、この映画ので、要はクソ野郎なイケてる福山のオナニー映画にしかなってねえんじゃねえかっていう。自分が気持ちよくなって、お前子供のこと結局何も考えてねえだろって思っちゃったので。
なるほど、
なるほど。
ちょっとそこがね、子供の視点で見るとなんか都合いいだけじゃないかな、あの人のみたいな思って。
さすがに声が大きくなってきましたね。
そう、これはね本当に嫌いだから、ね、
怒り。
じゃあ NBK さん、なぜセッション嫌いなんですか？
すごい映画だとは思いますし、嫌いではないんですけど、
前提がちょっと
ムカつくんですよね、なんか。
なるほど、
はい、音楽もやっぱりジャズ好き、ロック好きっていうと、音楽が好きじゃない監督なのかなって思っちゃう、ララランドも含めなんですけど。
なるほど。
音楽に対する気持ちが感じられなかったのが嫌いな理由です。
もう最初から目星つけてました。
へ
え。そうかなと思ったんです。
自分も音楽好きで音楽映画を見るってなると、
隣でガワラさんがね、もううなずきのヘッドバンキングしましたね。なるほどね。これはつまりですね、うん、最終戦がですね、うん、ポイントが5倍
出
たということになります。対照戦に全てかかってるということでね。
じゃあ、ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、さあ、ついに第5回戦最終戦でございます。
はい。
大将、ドイラジメンバーより映画大好き新社会人マリッペ VS リスナー軍団より大草原フカヒ男山岡さん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
ちょっとね、説明必要かなと思うんですけど、まあ、いつもね、山岡さんといえば毎回あのメールをいただいて、草フカヒっていうね、大体そういう文面が入ってらっしゃるんで、あの知ってる方はいると思うんですけども、代表的な好きな作品とかあれば。
好きな作品、ファーザーズデー野獣の腹渡っていう、
ごめんなさい、全然わからないです
あるんですけど、キャッチコピーが、はい、エログロナンセンスのメルトダウンっていう、まあちょっとお察しな感じの、まあ、お察しなんですけど非常に面白いっていうあの映画が、はい、大好きです。
基本的に B 級映画がお好きでは。
まあ何でも好きなんですけど、まあ逆に嫌いな映画ってのは本当なくて、まあちょっと今回もちょっと苦労したんですけど、まあ何かしら個人的に笑えるポイントだったり、なんかちょっと目新しいポイントがあればもうそれで OK みたいなとこは。
なるほど、はい、かなりストライクゾーンは広いというか、
ね、もうガバガバですね。
ということで、じゃあラインナップの方をね、聞いていきましょう。じゃあマリペお願いします。
はい、1本目がヒロイン失格、2本目が俺物語、3本目がストロベリッジです。少女漫画原作、集英社のマーガレット系ですかな。
あ、しかも、うん、そこまで絞って。なるほど。
で、絞ってみました。
はい。山岡さん、ラインナップお願いします。
1本目が、トワイライト初恋、2本目が、カフェソサエティ、3本目が、パーソナルショッパーです。クリステン・スチュワート主演縛り。
さあ、ということで、じゃあまずね、先行はマリッペとなります。
はい。
作品の締めをお願いします。
はい、この3本で見てるのがカフェソサエティだけなので、はい、まずじゃあカフェソサエティからお願いします。はいはい、
カフェソサエティ、
まあ、一番好きなところなんですけど、はい、ちょっとまあ前提からちょっとありまして、クリステンって昔不倫をスノーホワイトの時に映画監督としまして、うん、でもうボーボーも叩かれて、で最近復活したんですけど、この映画でも不倫をする役をするっていう、うん、ウディアレンきちくすぎないかっていうっていう、そのどちくしょウディアレンに応えるこの、クリステンの酒魂が最高だっていうのが一番好きですね私、はい。
他になんか新しい刺激的な部分は何かあったんですか？
そうです、クリステンがなんか女の子らしい格好をしてるっていう、大体いつもちょっとちょっとイケメン風な、うん、ちょっとかっこいいイメージがやっぱあるんですけど、そこちょっと新しいとこ見せてきたなっていうとこですね
、はい、他にはなんか好きなところってありますか？はい、
最終なんか結局、お金を選んで安全になったところでまた主人公にさせかけてくるっていう、どちくしょうなクリステンがまた最高でしたねあれは
最高ですねはい、大丈夫です、
はい、
どう？じゃあ続いて山岡さんお願いします。
はい、じゃあちょっと私唯一と見てる俺物語で、はい、お願いいたします。はい、
俺物語。
好きなポイントは、はい、この作品で初めて永野芽郁さん、初めてこれで見たんですけども、でもこんな可愛い子がいたのかと思って、原作の方は読んではないんですけども、すごい可愛いなって思いましたし、はい、あと、何より鈴木亮平さんがあんなに役作りして、はいはいはい、最初その役決まるっていう話を聞くまで、ビジュアルは見てたけど誰だかわからないっていうレベルだったので、これはすごいなと思って、実際に見てもすごい笑えてよかったなと思っております。
うん、あの鈴木亮平さんに来られたら付き合いますかね、マリッペさん
いやでも性格があれぐらいだったらいいんじゃないですか、ね。
はい、性格はいい
あんな感じだったら
ビジュアル的にはどうですか？
ビジュアル的にいや性格との兼ね合いじゃないですかね。
兼ね合い、じゃあビジュアル的にちょっと足切りというところですね。じゃあ分かりましたどうだろうな。あと主人公の親友みたいなの、
坂口健太郎さんが演じてる砂川くん、
はいはい、あれはどうでした？
あ、かっこいいですね。
かっこいい。ちょっとあれなんですけど、 BL 的な絡みとかっていうのは特にあんまり、
特に私はそんな、はいはい、あんまりそういう目線で見てなくて、
すみません、僕そういう目線で見てた
別にそういうのいらないですよ。
終わりです
はい、終了です。で自分の話をしてくるっていうね、相手の話を引き出すんですよこれということで、じゃあマリッペ2本目攻めましょう。
ではトワイライトお願いします。
トワイライト、はい、初恋。
全世界でバカ売れしたラノベの原作で、うん、主人公に本当都合のないことばっか起こるっていうこのドライブ疾走感がちょっと半端ないっていう、うん、で一番好きなシーンがちょっとあるんですけど、ヴァンパイアが野球をするときに雷が鳴ってる時にはできないっていうシーンがあるんですけど、なんでかっていうと、ヴァンパイアが力が強すぎてうるさくてバレちゃうからっていうクソどうしようもないっていうそうそうそう、それが一番好きなシーンです
その新しい刺激みたいなのはこちらにはございますか？
そうですね、なんか、ティーン向けの小説なのに、うん、ちょっとクリステンの風貌がちょっと個性的すぎるっていうところと、うん、あとなんか常に不機嫌そうっていうなんか中二感がすごいんですよなんか、うん、これが逆にちょっと逆張りで受けたのかなっていうところでちょっと新しいなっていう、うん、
中二感すごい好きですか？
まあ大好きですね
え、物語的にはどうでした？
いやもうだからガバガバすぎて、うん、逆にこれが普段ちょっとやっぱ生活に疲れてるんで、こんだけうまくいいなっていう、夢が見れるっていう、
夢が
ちょっとドリームになる
ストーリーです
かね。はい、
はい、ありがとうございます。
はい、ということでじゃあ2本目山岡さん。
はい、じゃあヒロイン失格で。
ヒロイン失格。
こちらも私、原作ちょっとだけ読んだのかな、本当にギャグ漫画みたいな感じで、主人公の羽鳥ちゃんの顔芸がすごい、キリタリミエちゃんこんな可愛い子なのにそれできるのっていうのがすごい最初心配だったんですけど、ちゃんとやってるんだっていうのがその映画で見れて、もうまずそこで結構満足だったかなっていうのがありますね。で、あとこちらにも坂口健太郎さんが出てるんですけど、
確かに
私はこれで坂口健太郎さんちょっとハマったので、これを見たと。
坂口健太郎さんが割とちょっと大好きな感じ。
割と好きでしたね。
ちょっと私見てないんですけど、これどういう感じ の彼氏役なんですか、坂口
健太郎さん。坂口健太郎さんは桐谷美玲ちゃんの方にこう言い寄ってくる系ですね、どっちかっていうと、はいはいはい、なんかもともと山崎賢人さんが、はい、幼馴染 でずっとその幼馴染のこと好きだったんだけどうまくいかなくて、それで坂口健太郎さんが来てみたいな、で一度そこで付き合ってみたいな、わちゃわちゃってするっていう話です。
なるほど。ごちゃり具合ってどうですか、マリペさん。
ごちゃり具合、いやなんか少女漫画にありがちだなっていう感じで
あなるほど。
用語が分かんないって、
ね。分かりました。ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。さあ、マリッペ、3問目いきましょう。
はい。パーソナルショッパーお願いします。
はい。
パーソナルショッパー。
はい、ちょっとパーソナルショッパー、まあ、ちょっとあらすじがですね、うん、まあ、クリステンが買い物代行屋っていう、まあ、お金持ちがやっぱり忙しくて暇がないので、うん、買い物を代わりにやりますよっていう仕事で席を立ててるんですけど、うん、やっぱこれ現代社会のちょっと闇を描いてる映画だと思ってたら、うん、まさかの勝ち心霊ものっていう、うん、このちょっと配給かかんとかわかんない、まあ、ちょっとこのドチクショートラップがちょっとちょっとやられたなこれはっていうところでちょっと心奪われましたね。はい、
今まで3作品、
はい、
話しさせていただいたんですけど、はい、クリスティン・スチュアートさん、どれが一番魅力的でしたかね。
そうですね、やっぱり私はトワイライトで周り振り回す系でちょっと上からクリスティンみたいな感じで
聞いたことね。
やっぱり、まあ、一番やりたい放題なんで、まあ、好きですね、やっぱトワイライトが。
パーソナルショッパーの方は、は
い、そうですね、まあ、ちょっとなんかもう、まあ、お兄さん弟とか死んじゃって、あと神経やられちゃってるんですけど、まあ、でもやっぱジーンズでタバコをふかして、まあ、とにかくかっこいいですね、やっぱ
クリスティン。かっこいい系の、はい、好きな作品って繰り返し見たりとかされますかね。
本当に好きなやつは何回か見ます。
この中で何回か見られた作品って、
はい、まあ、トワイライトだけは、ちょっと昨日見てきました、復習のため
はい、わかりました、ありがとうございます。はい、
ということで、じゃあラスト山岡さん。
はい、じゃあストロボエッジ。
ストロボエッジ、
こちらが私の原作本当に大好きで、高校生の時に読んでもうなんか繰り返し友達から借りたのをずっと読んでて、ついに自分で買うっていう。まず一番心配だったのが、実写化するにあたって、その主人公の相手役のレン君が結構学年でも有名なイケメンみたいな感じなんですけど、え、あれを誰が演じるのっていうのがすごいまず心配で、福士蒼汰さんがこう配役されて、で実際にその映画を見て、あ、福士くんちゃんと蓮くんやってるっていう、そこがやっぱり感動が大きくて、で相手役のニナコちゃんっていう役も有村架純さんがやってて、その時代のやっぱり女優さんの中で一番しっくりくる人選んできたなっていうのがあって、あ、もう結構満足だなっていう、そういうところですかね。
なるほど、うん、お話ってどんなお話なんでしたっけ。これって
お話はなんか学年でその一番イケメンのレン君っていう男の子がちょっと違うクラスにいて、でそれで割と地味ではないけどおとなしい感じの女の子のニナコちゃんが電車でなんか自分の携帯のストラップを壊したきっかけかなんかで仲良くなりだして、それからっていう話なんですけど。
なるほど、この3作品で、はい、まあ、付き合うんだったらどの 男性がいいのかなっていうところです
ね。付き合うんだったらですかね、あ、ヒロイン失格の坂口健太郎さんですかね。
あ、なるほど、うん、この3作品の中で一番好きなヒロインはどれ。
一番好きなヒロインは俺物語の永野芽郁さんですね。
あ、わかりました、ありがとうございます、
はい、
さあ大将戦ですのでね、これで全てが決まっちゃいま す,
ですね、
全責任はお二人に。
やださ
あということで、じゃあそれでは白状タイムに参ります。ではマリッペ、
パーソナルショッパーで。
パーソナルショッパー、なぜそう思われましたか。
とりあえずトワイライトはすごい熱量を感じたのと、あとカフェソサエティは自分が見てて割と闇若さん好きなんじゃないかなっていう勝手なイメージですね、うん、でちょっとパーソナルショッパーだけよくわからなかったっていうのがあったので選びました。
なるほど、それでは山岡さん、ヒロ、
ヒロイン失格なんじゃないかと思いまして。
なぜそう思いましたか。
なんかちょっとまあ顔芸っておっしゃってたんですけど、うん、あんまりそういう要素は多分マリッペさん求めてないんじゃないかなっ
ていう。なるほどなるほど、ということで、では白状タイムに参りますよ、はい、白状、
大好きです。
大好きです。
おお互いに大好きです。
難しい。
いいよいいよ、盛り上げますね。じゃあ続いてですね、マリッペ、本当はこれなんじゃないかという。
じゃあカフェソサエティで。
カフェソサエティで、うん、これなぜそう思いましたか。
いや、やっぱりちょっとトワイライトがすごいなんかメガヒットしてる感じがしたので、
はい、
その嫌いだったらあえて2回見たくないかなっていうのが。
ということで、山岡さん、ヒロ、
まあ俺物語じゃないかなっていう、はい、
なぜそう思いました。
まあ坂口健太郎と福士健太とちょっと鈴木亮平の違いでちょっとテンションが違ったかなっていう。ごめんなさい、そこだけです。
なるほど、さあそれでは見合っていただきましょう。白状、
参りました。
大好きです。
おということで、カフェソサエティってことですね。
カフェソサエティです、
はい、はい、なぜ嫌いなんですか。
クリステンが女の子らしい格好するんですけど、うん、私はそんなもの求めてないんですよ。
へ
イケメンクリステンが
どうした
のでやっぱ
なるほど。
どうしてもお金持ちの妻っていうちょっと従属した立場で畜生をやるんで、うん、やっぱ独立した立場でちょっとやってほしいっていうスタンドアロン畜生がやっぱり私は
スタンドアロン畜生耳馴染みのない言葉が現れる。マリッペは嫌いな映画がストロボエッジですかね。
はい、そうですね。
これなぜですかね。
さっき申し上げたようにあの福士蒼太さんと有村架純さんすごくこうビジュアル的にはすごく合ってるんでね、
はい、
なんですけど脚本的にニナコちゃんの扱いがだいぶ違っていて大筋で言いたいことは一緒なんでしょうけど、うん、見せ方がそれじゃないんだよって思うところがすごく多くてこんなにねやこちゃん気が強い子じゃないのになとか、うん、結構いろいろ思うところがあってそのキャラクター的にちょっと私的に違うって思っちゃうところがあったのでどうしても引っかかりがありましたね。
なるほどね。原作見てるからこそっていうかね。
好きだからこそ。
いや残念でした。はい。
対戦ありがとうございました。
はい。まあ以上をもちまして長きにわたって戦ってまいりました水嫌いを決定戦なんですけども最終戦が5ポイントございますのでドイラジメンバーの勝利おめでとうございます。
イエイ。
水嫌い王の称号を獲得しだしました。誰がっていうねまあ大将でしょうね。マリッペが水嫌い王のマリッペっていう感じで名乗れますんで、
はい、
うん、ぜひ使ってください。じゃあザッグリスナイダーさんじゃあ告知どうぞ。
はい、ザッグリスナイダーです。私が大学時代に、携わりました自主制作映画の表情ブルーという作品が、
はい、
7月9日の、日曜日、うん、10時半から渋谷のユーロライブで上映いたします。前売り券は表情ブルーの公式サイトこれツイッターから入れるんでそこから、チケットをお届けします。あ、当日券は来ていただいた時に。
そうだよ。じゃあ橋上と書いて表情ブルーで検索していただければ詳細わかると。
はい、
はい、ありがとうございます。じゃあチェブンブンさん告知お願いします。
はい、チェブンブンです。7月の22日土曜日の18時半から22時まで神保町で第7回映画のある視点について語り合おう会で上半期のベスト10を語るというので私がゲストとして出ます。
お、
まあ、昨日で上半期終わりましたが一切上半期ベスト、新作出しておりません。これを機に、7月22日僕のベスト10が発表されるのでよかったら来てくださいPTX から、申し込みができます。また、チェブンブンのインスタグラムからも、リンク貼ってありますのでぜひ来てください。以上です。
ありがとうございます。映画ファンの集いとある視点の方でねはしごができる時間ね、いい感じなんですね。ということで、じゃあ、ありがとうございました、リスナー君の方々。ありがとうございました。それでは皆様、7月もキネマの神様のご加護がありますように、ということで、また半月後にお会いしましょう。お相手は私、こたつと、
おまけと、
マリと、
タンタンと、
キャムレイと、
そして、リスナー軍団の皆様でした。イエーイ。ありがとうございました。まったねー。
まったねー。